皆さんおはようございます。今日は普段とちょっと違うスタイルでメッセージをします。なのでもし鉛筆、紙があれば役に立つと思います。なのでぜひ鉛筆か紙があれば、いろんな箇所に行ったり、もう今日は本当にもう学びという形のメッセージになります。で、普段だと一つの箇所から、説明していって聖書から学べることなんですけど、今日は一つのことより、ルカの書、全体って言ったらちょっとね、この時間ではありえないことなので、そうではなくて一つ注目したいものがあるんです。けどルカの福音書、3章から始まるんですけど、ここからもうどんどんルカ書に入って、ちょっと見ていくので、一応ルカ3章から始めたいと思うんですので、よろしくお願いします。先週、何週間かけてバーケット先生がイエス様に似るということを話し続けていっています。2週間前には心構えでありなさいということをピリピから2章から一緒に学んでいきました。私たちも同じように自分のことより他の人、神様のことを注目する。そしてやっぱその一番敵としては傲慢っていうものが攻めてくるんです。それが2週間前のことで、マタイの11章29節、ここ開かなくてもいいんですけど、そこで約束があるんですね。イエス様に来る人は、イエス様から習うこと、それはへり下る、心優しくへり下る、そうすると魂にも安らぎがあるということで、こういうイエス様に似ること、2週間前のお話だったんですね。で、1週間前はイエス様みたいにしもべになることを一緒に学んでいきました。それはヨハネの13章からイエス様が弟子の足を洗っていった場面から一緒に学びました。そこでも私たちが習ったことは、自分のことではなくって他の人を優先として、他の人のしもべになってあげて、そうやってイエス様がいたので私たちも同じようにするべきだということだったんですね。で、バーゲット先生のシリーズだったので、そこで私は普段だったら全然違うことをメッセージとして持ってくるのが普通なんですね。けど今週ちょっとお祈りをしている間に、今度の日曜日どうされますかっていうお祈りされてたら、いや、そのシリーズを続けて、お祈りのこと、イエス様に似るっていうことは、イエス様と、お祈りの仕方が似るべきだっていうことを、話しなさいっていう感じで、っていうことでちょっとバーゲット先生に電話かけて、で、今のシリーズに一緒に乗っかって、お話してもいいですかっていうことで、それじゃあいいよということで、今日は、イエス様と似るというのはイエス様と一緒にお祈りをすることということなので、今日は注目したいのはそのお祈りのことになります。このお祈りって言っても、今日時間がある間に絶対に聖書の中からお祈りっていう全体的は絶対ないです。そんな時間が足りないです。今日でも教えること、多分6ヶ月かけて教えられることだと思います。もう何冊も何冊も本が書かれてて、お祈りのこと書かれているので、絶対に今日は そんなに深くは入れないんですけど、今日みたいのはイエス様がお祈りが大切だったっていうこと、そして私たちにも、このメッセージの後で、私にもお祈りするっていうのは大切だなっていうことに気がついて、これから自分もお祈りされたらいいと思います。けど今日始める前にちょっとお祈りしてから始めたいと思います。 ではお祈りさせてもらいます。愛する天の父なる神様、今日一緒に、こうして礼拝できることを最も感謝いたします。そして聖書を一緒に開けること、なんていう素晴らしい機会です。私たちもイエス様に似てお祈りができますように、どうかお助けください。本当に、私たちはお祈りするべきなのに、結構難しいことです。なので、もし、新しくクリスチャンになっている方、それかももし、クリスチャン長く経ってもまだお祈りあんまり上手じゃないなというお方でも、まあ、長くお祈りしている人でも、一人一人のためにどうかこのメッセージが伝われますようにお働きください。この時を感謝して、このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。じゃあルカの3章からもうすぐ入りたいと思います。はじめにはイエス様はよくお祈りされた、イエス様はよくお祈りされたが一番目 のことを考えていきたいと思います。ルカの3章の21節22節一緒に見たいと思います。さて民衆が皆バプテスマを受けていった頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開かれ、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのがご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜びと書いてあるんですね。まあ、ここ21節で書いてあるのは、そして祈っておられると書いてあるんですね。もう本当にバプテスマを受けて、もう初めにイエス様がすることは、そこでもうお祈りされてるんです。すでにもうこの前からもお祈りされてると思うんですけど、ここでルカの3章すぐ見えるのは、イエス様がバプテスマを受けて、そこからイエス様の働きが始まるんですね。そこでもうすでに一番大切だと思われてるのは、お祈りじゃないのかなと思うんですね。なぜかというのは、バプテスマを受けて、もうすでにそこでお祈りされてるんです。そうすると、神様の、祝福が見えるんですね。鳩としてとどまって、神様がこの人の上にとどまってるんだなっていうことが、ヨハネが見えたんですね。それが大体30歳の時だと、ここの箇所でも書かれています。そして、それからもう 4章に入ると、すでに、こう書かれてるんですね。4章の1節2節。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダン川から変えられた。そして、御霊に導かれて、荒野に降り、40日間悪魔の試みに遭われた。と書いてあるんですね。全部読まないんですけど、こっからの箇所を見ていくと、悪魔からの、誘惑、試みが入ってきたんですね。これ40日間で、これに勝つっていうのは、ここで罪を犯さないっていうのは、絶対自分の力では無理。で、後でも、ちょっと見せますけど、ここでも、お祈りとは書いてないんですけど、お祈りを通してこれを通り抜けなかったら、絶対にありえないという、と思うんですね。イエス様は、すぐ、ここでも、試みに勝つのには、お祈りをされた。じゃあちょっともう2ページめくります。ルカの5章の16節を一緒に見たいと思います。しかし、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。と書いてあるんですね。ということは、イエス様は忙しい中でも、イエス様の働きを見るととっても忙しいお方なんです。そのとっても忙しい中でも、イエス様は時間をかけて神様との交わりが大切だったっていうことなんですね。で、いろんな人がイエス様のことを必要でも、イエス様はこうやって荒野に退いて祈っておられたって書いてあるんです。もう1ページめくって、6章の12節、ルカの6章の12節も、一緒に見たいと思いますね。12節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。 で書いてあるんですね。まあ、この場面は、イエス様が山に登るんです。で、まあ、ちょっとここの、まあ、日本語で読むと、いつ夜に山に登ったかあんま書いてないので、もしかしたら夜中に登ってお祈りされたのかなと、まあ、考えてもいいと思うんですね。それか、まあ太陽が落ちる前に登っていった。まあ、ちょっとわからないんですけど、とにかく夜ずっとお祈りされている。ということは、ただ単に一人でどっかで神様とお祈りするだけが大切じゃなくて、長い時間をかけて神様にお祈りするのも大切だっていうことがイエス様ここ見えるんですね。まあ、っていうことは、この今晩みんなが夜ずっとお祈りしなさいというわけではないんですよ。そういうわけじゃないですね。まあ、ここから13節を見ていくと、12人の弟子を選ぶんですね。ということは、とっても大切な選択が来てて、イエス様が夜中ずっとお祈りして、私たちの12人の弟子、誰を選ぶのかっていう、多分そのためにお祈りされているかなと思うんですね。なので、もしかしたら、とっても大切な選択が来ているときには、そういう長い時間をかけて、お祈りするのが大切なのかなとここで見えます。ルカの9章の18節、129ページになりますね。129ページ。ルカの9章の18節。ルカの9章18節ですね。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒に行った。で、ここでも書いてあるんですね。イエス様が一人でお祈りしてたって書いてあるんです。で、先ほども言ったのでもう一度言わないんですけど、ここでもイエス様が一人でいるのが大切だっていうのが見えます。神様との親しい時間を持つのが大切だ。そして1ページめくって130ページ。28節、9章の28節もご覧ください。これらの教えがあって、彼は4日ほどして、イエスは、ペテロとヨハネとヤコブとを連れて、祈るために山に登られた。って書いてあるんですね。まあ、山を登るのが好きだった人だったら、こういうのを見て、よし、もっと山登りしなくちゃいけないなと思うかもしれないんですけど、まあ、イエス様はやっぱり人の周りにいると、ね、すぐ、ね、これやってこれやってこれって。だから、とにかく誰もいない場所に行こうとしてるんですね。山の場所に登っていって、そこでお祈りされるのが見えるんですね。まあ、これよりもっと箇所ありますけど、まあ、こっからでも見えますと思うんですが、イエス様はお祈りが大切だっていうことが見えるんですね。しかも大切だけじゃなくて、よくお祈りされたこと、自分と神様との時間、しかも長い時間を与えたっていうことがここで見えると思います。しかも、一つの場所は決まって、まあ、いつも同じ場所だと思わないんですけど、イエス様も多分お祈りする好きな場所があったと思うんですね。それ変じゃないと思うんですけど、ここめくらなくてもいいんですけど、後で、まあ、鉛筆持ってるので書いて、ヨハネの18章の2節を見ると、そこではイエス様が、よくいた場所に、まあ、裏切るユダが来るんですね。で、そこで何をしてたっていうのかは、イエス様はそこでゲッセマニーで、十字架に行く前にそこでお祈りしてるんです。で、ユダはイエス様がそこよく行くことがご存知だったので、みんなを連れて行って、よし、イエス様を取ろうということで、イエス様がお祈りしている場所まで来るんですね。まあ、なので、そこ、特別にある場所を選ぶのも大切かなと思います。なので、イエス様と一緒に煮るとしたら、私たちもお祈りをするっていうのが大切なんですね。けど、まあ、そう言っても、お祈りって何なのかなとか、もうちょっとお祈りのことを知ってたらいいな、と思いがちだと思うんですね。まあ、それは、弟子たちも同じだったんです。弟子たちもそういう気持ちがあって、まあ、イエス様ってなんかいつもお祈りしてる気がする。しかも、いつも正しい方向で人に話しかけてるし、怒るのもあんま見ないし、なんか力があるっていう。 イエス様はすごいなと見てるんですね。なので、何ページかちょっとまためくって135ページの11章を見ると、11章の1節を見るとここでもまた見えるんですね。11章の1節、さてイエスはあるところで祈っておられる。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと書いてあるんですね。そう書かれてるんです。ということは、弟子たちも、イエス様はよくお祈りしてるな。私はお祈りの仕方知らないな。イエス様は私を教えてくださいという、ね、が見えるんですね、ここでも。で、ここの、まあ、先ほど言ったみたいに時間のせいで、ここ一節一節読んでいくのはちょっと時間がないので申し訳ありませんけど、まあ二節から13節、これもまた後で書いてよく読んでみてください。ここでイエス様が弟子たちに教えるんですね。こうやってするとお祈りですよってイエス様が教えてるんです。これよりいい教えはないです。で、ここで2節から4節はお祈りのパターンっていうのがイエス様が与えたんです。で、5節から8節は、継続なお祈り、まあ、諦めないでお祈り続けなさいということも書きました。そして9節から13節は、神様が、父なるお方で、何でも聞くべきなお方ですということもそこに書いてあります。なので、もし今日教会に来てあんまりお祈りのこと知らないなって思われたら大丈夫です。そこにいた弟子たちも同じ気持ちだったんです。なので、そういう気持ちを持ってイエス様に来て、どうか私も教えてくださいっていうのが大切なんです。で、まあ、ある時に時間をかけて、ここも読んでみてください。ゆっくり。ね。で、ここで、まあ、4つの、まあ、すごい簡単に、このパターンを教えたいと思います。なので、もし今日が初めてだなっていう方にも、まあ、これを持って帰って使ってみてください。ね、まず、この2節から4節の簡単なパターンですね。まずは、ここで、ね、2節で父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにって書いてあるんですね。まあ、お祈りする始まり方は、神様は天のお父様みたいに話しかけるっていうのが大切。そして初めには私たち目を神様に向けて、神様の、私は生きていることは自分のためじゃなくて神様のために私は生きていますっていうことを気がつくのが大切です。そして2番目には、ね、3節に書いてありますけど、私たちの日ごとの家庭を毎日お与えくださいと書いてあるんですね。やっぱり私たち毎日毎日必要なものがあるんです。力や健康やお金や、ね、必要なものがあります。それもイエス様が、ね、父なる神様に聞きなさいってここに書いてあるんです。で、そこから4節を見ると、まあ、許しのことを書いてるんですね。ということは、自分の罪を告白するっていうのも大切なお祈りなんです。で、そこで4節の最後の部分では、私たちを試みに合わせないでくださいとも書いてあるんですね。ということは、試みに合わないようにどうかお働きくださいというお祈りも毎日するのが大切だと思います。まあ、先ほど言ったみたいに、ここを、本当に今言ったのは一節一節一つのメッセージが簡単にできるんですね。なので、後でちょっとゆっくり読んで考えてながら、お祈りしてみてください。じゃあ、ここでは誰のためにお祈りするか、ちょっと考えたいんですけどね。ここの11節では、11章では、ちょっと3節の初めの言葉を見てください。なんて書いてありますか？私たちって書いてあるんですね。4節を見てください。私たち。 で、しかも読んでいくと、私たち。で、最後の部分も、私たちって書いてあるんですね。なので、お祈りというのは、自分のためにも、まあ、それはお祈りするのはもちろんだと思います。けど、ここで見るのは、私たちだけじゃなくて、皆さんのためにも、お祈りするっていうのが大切だっていうイエス様がここで教えられてるんですね。皆様大丈夫ですか？ちょっと早口で話してる気持ちがするんですけど、まだ鉛筆が燃えてるのが見えないので、まあ、そこまで早くないかなと思うんですけど、大丈夫みたいなので、続けていきます。じゃあ、まずは、他の人たちのためにお祈りすることが大切なんですね。まあ、必要なものを許しのことを、試みに入らないこと、これも自分のためにも周りの人のためにも毎日お祈りするのが大切です。けどそこだけで止まっちゃうとちょっと足りないんですね。これもちょっと一箇所まためくらなくちゃいけないんですけど、ルカの6章の場所になります。ルカの6章の27節、28節、ちょっと時間で28節だけを読みますけど、ここはまあ、敵に対してどうやって反応するかって、27節は愛しなさいって書いてるんですね。まあ、28節では、あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいと書いてるんですね。なので、自分、周りの人だけじゃ足りないんですね。敵に対してもお祈りするっていうのが大切なんです。ルカの10章の2節、あと何のためにお祈りするのが大切なのかは、ここで 10章の2節、132ページになりますけど、ここで書いてあるのは、そして、彼に言われた、実りは多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと書いてあるんですね。なので、私たちのため、自分のため、他の人のため、敵のため、けどそれだけじゃなくて、働き人のためにもお祈りしなさいとも書いてあるんですね。ということは、足りないんですね。神様の働きをする人は今足りなくて、その人たちにもお祈りするのが大切です。でここに書いてあります。でもう一つだけ、誰のためにお祈りするか、これもちょっとルカの、22章、ルカの章の終わりの部分になるんですけど、ルカの22章の32節、ここの場面では、ペテロが、自分が大丈夫です。神様は裏切らないです。神様は一緒に共にいますということを言った後の場面なんですけど、32節を見ると、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたって書いてあるんですね。ということは、とっても友人の方、ペテロを考えると最も親しいお方なんですね。イエス様と一緒にいたいお方なので、そういう人のために悪魔にとらわれないようにっていうお祈りもここで見えるんですね。はい。じゃあ、それからちょっと進みます。はい。じゃあ、いつお祈りするべきか。まあ、先ほど言いましたけど、イエス様はよくお祈りされました。ということは、説明はさっきしましたけど、じゃあ、クリスチャンとしてはいつお祈りするか。まあ、イエス様は朝早くお祈りするのを見たし、夜遅くお祈りするのを先ほど見ましたけど、じゃあ私たちはいつお祈りするべきか。これショック来るかもしれないですけど、イエス様はそれ以上にもお祈りしなさいと聖書に書いてあるんですね。朝だけじゃなくて、夜の中だけじゃなくて、それよりもお祈りしてくださいというのが、何個か書を一緒に見たいと思います。ルカの18章の1節。ルカの18章の1節。ルカの18章の1節、いつでも祈るべきである。失望してはならないことを 教えるためにイエスは彼らに例え話をします。まあ、ここでもこの後からお祈りのお話が出てくるんですけど、ここで見えるいつでも祈るべきであると書いてあるんですね。まあ、そのいつでもという意味は本当にいつでも、まあ、例えばこうなんですね。いつでも息を吸いなさい。それ考えないですよね。もうただ単にそこで座ってると息を自然にします。いつでもしてます。その同じようにお祈りをしなさい。いつでもお祈りするべきなんです。まあ、これはこの箇所だけではないんですけど、ルカの21章の34節から、36節、まあ、先ほど言ったみたいにちょっと時間で、36節しかお読みしませんけど、まあ、後でね、ゆっくり時間あるときに全部読んでみてください。ここでは、イエス様がまた戻られる時なんです。そのお話をされているんですね。で、ここで、まあ、誘惑にとらわれないとか、そういうお話をされて36節。しかし、あなた方はやがて起ころうとしている、こらですべてのことからの柄、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさいと書いてあるんですね。油断せずに、いつも油断せずに祈ってくださいと書いてあるんです。で、これもイエス様の、私たちに対しての、告げていることなんですね。いつもお祈りしなさい。まあ、ちょっと誰かにこれを聞いたのかちょっと覚えてなくて申し訳ありませんけど、一つの本を、まあ、お祈りの本を読んでて、お祈りっていうのは神様が必要っていうことを認めているだけなんですね。ということは、お祈りしないっていうことは神様が必要ではありませんとも言えるんですね。まあ、ここで座ってて、まあ、クリスチャンの方だったら絶対に私は神様いりませんとは誰も言わないと思うんですね。けど、お祈りしなければその同じ気持ちではないでしょうかっていう、まあ、この人のお話、まあ、その本の中では言ってたんですね。まあ、けどイエス様の、まあ、これもちょっと時間で見えないんですけど、ヨハネの15章を考えると、イエス様以外に何にもできないって書いてあるんですね。ということは、本当に一つ一つのこと、神様の力なければ私たち何にもできないんです。ということは、お祈りをやめたら私が自分でできますっていう感覚になるんですね。まあ、先ほど言ったみたいに、私たち絶対言葉ではそう言わないんですね。神様必要じゃないですよ。けど、お祈りしてなかったらそういう感じじゃないのかなと言われています。はい、 OK, we're getting there。 はい、あと何個かだけで、閉じたいと思います。一つは、ルカの22章の40ページになります。まあ、今までお祈りが大切だっていうことは多分見えてきていると思います。で、あとイエス様がいつもお祈りされていることも見えてきていると思います。けど、なぜいつもお祈りするのが、なぜそこまで大切なのかを、ね、教えてくださいっていうお方に次のことを教えたいと思います。で、もし、まあ、それを知りたくなかったら、まあ、一応見て、知りたいっていう顔を一応見せてください。そしたら、あ、よかったなっていう、自分でも思うので。けど、なぜそんなに大切なのか、なぜいつもお祈りしなくちゃいけないのか、っていうことは、ちょっと2個の箇所。一つは、このルカの22の40節なんです。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥られないように祈って、いなさいと書いてあるんですね。誘惑に陥られないようにって書いてあるんです。もう、ここはちょっとルカから離れるので、ここはちょっと紐があったら結んで、もしもう一回ルカに戻ってきたときに、まあ、ちょっと一応結んでください。マタイの26章、ここの同じ箇所なんですけど、マタイの26章の41節を見たいと思います。まあ、同じ場面なので似てる部分があるんですけど、ここではもうちょっと詳しく書いてあるんです。誘惑に陥られないように目を覚まして祈りなさい。 心は燃えていても肉体は弱いのです。弱いのですって書いてあるんですね。ここはちょっとペテロが、私はイエス様と一緒にいつもついていきますっていう場面なんですね。心は燃えてるんです。でイエス様一番けど肉体が弱いんです。なのでお祈りされないお方は肉体に負けちゃうんです。どんなに心が燃えてても必ず負けちゃうんです。ということは罪に入っちゃうんです。罪をされちゃうんです。でイエス様を考えると一回も罪を犯さないお方だったんです。ということはいつもお祈りされていなかったら必ず誘惑に落ちたのではないでしょうか。ということを、私たちがイエス様に似るというのは、いつもお祈りされていなければイエス様に似ることはできないと思うんですね。この誘惑があるから。でそれを考えると、じゃイエス様はどういう誘惑にあったのか、でまあちょっと開きたいけど開かないです。書いてください。後で見てください。ルカの4章の1節から13節、さっきほども読みましたけど、そこでは悪魔からの誘惑が来たんですね。試みが来ました。そこでもイエス様は40日間ですよ。で私1日も食べ物食べなかったら結構厳しいお方なんです。イエス様は40日間もはるかに弱い時なんですね。そこでも悪魔からのアタックが来てもそこでは負けなかったんです。で、だから先ほど言ったのは、絶対にここではお祈りされてなかったら負けているはずだ。なので、悪魔からの誘惑があります。けどそれだけではなくて、まあ、これはちょっと言った方がいいと思いますね。ルカの20章の23節。ルカの20章の23節。ここでは、律法学者、いや、パリサイ人がイエス様を攻めてきてるんですね。まあ、簡単に言えば敵なんですね。イエス様の敵なんです。が攻めてきてるんです。で、ここでもイエス様は、こういう敵に対しては勝つんです。これは、ルカの20章の23節ですね。イエスはその、企みを見抜いて彼らに言われた。で、まあ、デナリーのことを話しかけるんですけど、ここで見てほしかったのは、イエス様は、ね、そこの敵に対して、言ってることが理解して、私をね、掴もうとしてること、ね、罠に落とそうとしてることを、自分たちでは理解して、分かって、イエス様はそこでも落ちなかったんです。それはなぜなのか。ね、先ほど言ったみたいに、お祈りが注目しているお方ですから。で、もう一つは、ね、これも簡単に見えると思うんですけど、ここも開かないんですけど、誘惑は自分の中から来ている誘惑にもイエス様が勝ったんです。まあ、これは2個しか考えないんですけど、1つは、皆さんの好きな、5個のパンと2つの魚の話、みんなご存知ですよね。で、それをイエス様が割ってみんなに渡すんですね。そうするとみんながワイワイ嬉しくなって、まあ、みんなもそうですよね。なんか、無料で食べられますよとか言われたら、ねえ、よっしゃ、よっしゃ、うちの家族だったらね、すごいいいお得になりますよ。もう1万円ぐらい。ねえ、よっしゃ、ありがとうございますって、ね、喜びますよね。そうすると、みんながもう大喜びで、よし、イエス様を王様にしようって、みんなでワイワイ言ってるんですね。そしたら、弱いお方だったら、そこで、よしね、俺は偉いから、そうだね、俺を王様にしなさい。って言うかもしれないですね。イエス様はそうじゃなかったんです。イエス様はそのためにこの世に来られなかった。しかもその後の場面には山に登って何をしているか。みんなはどう思いますか？そうです。Good job listening. ね、よく聞いてるね。そう、そこでお祈りされたんです。で、私たちだったら、そうだよね。俺って偉いよね。って言うかもしれないんですけど、そこでイエス様はそうじゃなかったんです。で、中の誘惑、で、高慢の誘惑に打ち勝ったんです。それはお祈りのおかげで打ち勝ったんです。でもそれだけじゃなくて、ちょっと皆さん考えてみてください。先ほどのルカの22章を考えると、それゲッセマニーの場所です。これから十字架で死ぬんです。自分は人間ですよ。そこで死にたい人はこの中いますか？よし、明日私死にたいなって。しかも普通の死に方じゃなくて、とっても激しい死に方。多分一切誰もここにいないと思うんです。 けどそこでイエス様がその場所で何をされているかはお祈りされているんです。私のことではなくて神様がしてほしいことをやりたいですっていうお祈りをそこでしているんです。だからイエス様はサタンにも悪魔にも勝った、周りの敵に対しても勝った、自分の中からの肉体に対しても勝った、それ全部お祈りをかけて勝ったではないでしょうか。なのでイエス様はいつもお祈りされているお方だったんです。私たちの肉体っていうのは弱いものなんです。どんなに神様に熱く燃えてても負けちゃうんです。お祈りが必要なんです。なので、まあ簡単にこれなんですね。皆さんこの部屋の中で、お祈りしますか？まあ、手を上げなくてもいいですよ。私は上げてるんですけど、手を上げなくても大丈夫です。で、ちょっと自分にね、私はお祈りしてるか、ね、毎日してるか。で、しかもイエス様が言ったみたいに、よくお祈りしてるか、ね、長い期間、ね、自分と神様の時間、ありますか？特別なお祈りする場所っていうのはありますか？いや、ちょっと家がちっちゃくてそんなのでないですっていう。まあそれもあります。わかります。けどそういう神様との時間ありますか？でもしお祈りができないっていう方、ちょっと私は忙しすぎるっていう方がもしいたとしたら、それは、お祈りができない時間っていうことは、ちょっと生活が忙しすぎるんじゃないのかと思うんですね。もし神様とお祈りできない。まあ、いつもこうじゃないです。こういうお祈りじゃないですよ、いつも。で、先ほど言ったみたいに、息を吸ってるみたいにお祈りするっていうのは、もう本当に日常生活を言ってる間に、で、神様との交わりっていうことなんですね。ああ、で、今日も、こうやって力を与えて、本当に感謝いたします。で、今日も外見て、すごいいい天気だ。まあ、今日はね、まあ、涼しいから、ね、涼しいことは感謝いたします。ね、あのトンボも、ね、この間もちょっと外を見てたら、トンボがいっぱい、ね、飛んでる。ああ、なんて可愛いなって。で、しかも、ああ、ね、まあ、もしかしたら、ね、神様の創造のことを見て、ああ、いつもね、こんな素晴らしいものをも作られてくださり、本当にありがとうございます。ね、それか問題に来るときも、ね、今から、ね、こういう問題に入っていきます。どうか神様、私に知恵を与えてください。で、そういう、実際に声を出して、お祈りじゃなくても大丈夫なんですよ。で、頭の中で、ね、もういつもそういう親しい関係で交わっているっていうことなんですね。が大切なんです。なので今日は一緒に見てきたことは、イエス様に対してお祈りっていうのが最も大切なことなんですね。で、イエス様に似てくるっていうのは、私たちももっとお祈りするべきな方にならなければいけないんです。これも神様の力ではなければ無理なことなんです。イエス様は特別な場所、時間、お祈りをかけ、イエス様はお祈りをするのがよく周りの人でも、あ、この人は普通の人と違う。反応が違う。お祈りするお方だ。で、いつもお祈りされていて、誘惑にとらわれなかったお方です。なので、私たちもイエス様に似るとしたら、同じようにもっとお祈りするべきだと思います。なので、初めに言ったのは、鉛筆を取って、紙を取って、全部書いてほしかったのは、後で時間がもっとあるときに、ゆっくり自分でも見てください。で、弟子たちみたいに、ね、お祈りの中で、神様、私も、お祈りの一人の、ね、しも、まあ、student、生徒、お祈りの生徒になりたいです。っていう、お祈りするのも正しいと思いますので、ぜひ、そういう時間を与えて、ください。イエス様は、こうやって お祈りが最も大切、自分の生活の中でも見えました。なので私たちもイエス様に似るということでしたら、お祈りっていうのもいつもするべきなことではないかなと思います。はい、これで以上です。では最後にお祈りして、終わりにしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も一緒にすごい大げさっていう気持ちがします。すごい早くお話ししたりけど、皆さんがよく聞いてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがこのお祈りっていうのがどれぐらい大切なのか気がつくように助けてください。そして誘惑に落ちないように、お祈りっていうのが最も大切なことなんです。でイエス様に私たち似たいことです。どうか私たちも、イエス様に学んで、お祈りっていうのが大切だなって気がついて、そして今日から本当にその、いつもお祈りができるようにどうかお助けください。本当に神様の力がなければ不可能なことです。この聖書の学べたことを感謝いたします。どうか私たちがイエス様にもっと似ることを助けてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。